純さん、母を通して。さて、私という事例を挙げて話を進めることにしていますので、まず、私は母を語ってみることにします。私は母が苦手でした。苦手と言っても、私を産んでくれた母親を単に嫌ってきたということとは少し違います。母は世間の常識からすれば、まず合格点の母親だと思います。決して不良な母親ではありません。私には母を嫌う理由がありませんでした。母から特に不都合なことを受けた覚えはありません。例えば、家族を顧みないで自分勝手な行動をする、いわゆる自己中心的な母親のとばっちりを受けてきたとか、今よくある虐待を受けたとかは一切なかったし、特に教育ママでも放任主義でもなかったので、母親に対して特に何か不平不満があったわけでもありませんでした。しかし私は母が苦手でした。母の目が苦手だった。母の目を嫌ってきたと言った方が正解かもしれません。母が苦手だったというのは、母親が特別に何かを言ったから、特別に何かをしたからというのではなく、あくまでも私の側の問題なんだということは薄々感じてきました。私は自分と母との間に分厚い壁があるのをずっと感じていたのです。私は母が目で私を支配しているといつも思ってきました。そしてその目と出会うたびに、私はあんたとは違うと私の心の中で言い返していたのです。その心はとっても冷たくそびえ立つ心でした。私は母の領域に組み込まれることを極端に嫌い、避けてきました。特にどうとかいう母親ではないのに、なぜこのような思いになるのかが私には全くわかりませんでした。これが学びに集う前の私の思いでした。そして時を経て、母が苦手だった私が母親に使ってきた思いを見なさい、母親を思ってごらんという学びの門を叩くようになりました。いいえ、叩かざるを得ない状況に自らを追い込んでいったのです。そして学びの門を叩き、自分なりに学ばせていただく中において、自分の中の体制が整えられていたことを私自身の心で知るようになりました。それは母が苦手だった私がその母と向き合って、自分を見させてもらおう、私を産んでくれた母を丸ごと、そしてそれは同時に私自身の愚かな部分をみんな自分の心で全面的に受け入れていこう、ようやくそのように思える私になっていこうとしていたということでした。門を叩かざるを得ない状況に自らを追い込んでいったということは、そういうことだったんだと納得でした。だから学びの過程において母に向けて、そして周りの人たちに向けて、自分の出す思いがどれだけ凄まじかったかということを確認できても、私はそれで落ち込むということはただの一度もありませんでした。落ち込むどころか、さもありなんと心に上がってくるものは納得と喜びだけでした。凄まじい思いと出会うことが喜びであり、そのために今という時間を用意してきたことをはっきりと知るようになったからです。私を産んでくれた母親に対しては思いがストレートに出ます。母親の反省の初期段階でノートに書き殴った思いは、どれもこれもみんな自分を中心に据えての思いばかりでした。母親は何々してくれて当たり前の人でした。だからしてくれたことよりもしてくれなかったことに対しての思いだけが膨大に膨らんでいきました。それはまさに私が他力の神々に対して使ってきた思いと何ら変わるところはないと実感してきました。ノートに書き殴った思いはやがて自分の肉体を通してエネルギーとして表現されていきました。口から出る言葉は死ね、死ねの連続で、どこまでこの死ねが続いていくのかと思うほどでした。私は母を通して自分の中に溜め込んできたエネルギーをセミナー会場で存分に出させていただきました。感じさせていただいたのです。これほど幸せなことはなかったです。いわゆるこれが昔の闇出し現象です。私にとってこの闇出し現象は本当に必要な現象でした。大家先生は本当によくやってくれたと思います。 長い長い間待ってくれていたんだと、しっかりと心に感じさせていただいたセミナーを何度も何度も体験させていただいた。そして今現在の私があることは、大家留吉の意識の世界に心を向けたとき、私の心の中にしっかりと伝わってきます。闇出し現象で終わらせなかった私があったからこそ、今の私につながっていると思います。私は自分の中に溜め込んできたブラックのエネルギーを本当にあの時、ありがとう、本当にありがとう、ぬくもりに返していくことを心に感じながら過ごさせていただきました。それが私には本当に良かった、良かったとなっています。それで確認できたことは、私を産んでくれた今世の母親は、私自身が心に溜め込んできたこととは何の関係もなかったということでした。母親という人は、私自身が心にずっと溜め込んできたブラックのエネルギーを出す引き金にただなってくれているんだと思いました。母が何かを言ったから、何かをしたからではなかった。母に思いをぶつけても仕方がなかった。母の目が厳しいのではなくて、その目を見る私の思いが素直ではなかった。母を疎ましく思う自分が違っていたのでした。その自分が真っ黒だったのです。そしてその真っ黒な自分を知っていくために、親と子の縁を結ばせていただいた事実と、私を産んでくれた、私に肉という形をくれたという事実だけが最終的に大きく私の中で広がっていきました。さらに自分のエネルギーを感じていけばいくほどに、それらの事実がどうしようもなくありがたいものになっていきました。母と子、私たちの今世のつながりは確かにそうです。母と私は血がつながっています。血のつながりよりももっと強いつながりがあるのかどうなのか、定かではありません。私がここで言いたいのは、つながりが強いからどうということではなくて、本当に意識の世界の波動を感じてくれば、こうして今私たちは肉体を持ってつながっているのだから、そのつながりの中で人としてのやるべきことはきちんとするという方向に肉は自然になっていくということです。必ずそうなっていきます。私はただ単なる親と子の扶養関係から置いていく母親を見ていくのではありません。そんなことは一人の人間としての最低のルールだと思っています。と同時に、やはり真実の世界を心で知った喜びによって、自然に人はそのようになっていくのだと思います。ところで、昨今のニュースを見聞きしていて、私が一番やるせない思いを感じるのは、その最低のルールも守られないことです。なぜ年端もいかない我が子を邪険にするのか、反対に、年齢を重ねて思慮分別もあるのに、なぜ自分の年老いた親を邪険にするのか、その他私には理解に苦しむ部分が多々あります。もちろん一方では、そのようなことは本世だけのつながりの親とか子とか夫とか妻だけでなく、ずっと過去から引きずっているものがあって、様々なむごたらしい事件が起きているということは百も承知しています。そういうつながりの中から、その人たちは自分の心を見ていかなければならないということも承知しています。そしてそのような心の闇がボンボンと吹き出してくる時を迎えていることをきちんと自分の中で把握できない限り、またもや心の闇に振り回されて、人間関係のドロドロとした中にただ自分を沈めていくだけの結果となっていくことは、様々な事件を通してはっきりと示されています。それは分かっていても、なんで我が子を虐待できるのか、殺すことができるのかと思ってしまいます。その他のこともそうです。なんでそんなことができるのかと、それらのニュースに接するたびに何か悲しい気がします。今は自分のエゴと欲と無知で我が子を虐待したり殺す父親や母親が続出する時代となり、また自分を産んで育ててくれた母親を邪険にしたり死に追いやっていく時代となってしまいました。親子だけではなくて、夫婦でも友達でも気に入らなければ簡単に殺します。社会は何も自分のことを分かってくれないと、自分の中の鬱憤を面識のない人たちに向けて簡単に吐き出していきます。危害を加えても平然としています。お金に狂い欲にまみれた中で、そして 自己中心的な暴走エネルギーの犠牲となっていく命を思うとき、ここまで人の心は失墜しているのかと感じざるを得ません。もちろん殺されたり邪険にされたりするにはされるだけの理由があります。加害者だけが責められるものではなく、そこには確かに因果関係があります。しかし今はあまりにもその手口が残忍です。そういう意味で心に救っている闇の深さを感じています。まさにもうどうにも止まらない勢いで狂いに狂ったエネルギーの吹き出しが日常茶飯事に起こってくる時代にすでに突入しているということでしょう。例えばインターネット社会の弊害や危険ドラッグの問題もそうです。そして日本の国ではまだ無差別テロが身近に感じられないかもしれませんが、近い将来その脅威は大いにあると思います。
いかがでしたか？著者と読む UTA ブックでは、7月から新刊ありがとうの朗読が始まります。ありがとうの本がお手元にある方は、本を手にして朗読を聞いてみてください。では、また明日お会いしましょう。See you tomorrow.